どうも、今日は NHK マイルカップで、NHK の、 BS の方でしたっけね、どーもくんというイメージキャラクターがいましたんで、あの怪獣ですよね、うんこ色した茶色い怪獣のどーもくん、新潟大書店にどーもくんという馬がですね、あ、どーもくんは、くんはついてないですか、どーもという馬が走ってましたんで、おっと、どーも、いいな。で、買ってみたら同枠。同枠なんですよね。いや、新潟大商店あたりだったら本人ズボッと来るんじゃないかなと。まあ、馬券は一応枠連ですからね、当たってるんですけれども、首をひねりながら NHK マイルカップを見ていたら、やっぱり11ゼッケンの方がすっ飛んできましたっていう。これね、子供でも楽しいでしょ？NHK ですよ、どーもくんですよ、分かりやすいですね、非常にね。で、まあ、私エンターテイナーですから、エンターテイメント、人を予想を当てるだけじゃなくて人を楽しませるのもですね、これは大事なことだなっていうふうに思ってるんです。ですから、そういうことで、まあ、これでもこじつけなんですよ、どーもくん、どーもだからって、その場の思いつきで言ったんじゃないんです。今年の1月正月から、週報をお読みになられている方は、もうお分かりだと思うんですけどね。今年のテーマはこれです、ということを掲げました。私が、まあ、言ったこともあり、兄貴殿から教えてもらったこともありですね。その混合ですよ。で、やっぱりですね、兄貴殿は間違いないんです。もう、どうも、じゃなくて、どーもの厩舎なんですよ。この厩舎なんですよ。わかります皆さん。ね、この、どーもくんちゃうよ。そんなんじゃないんだって。この、調教師がここに入っている、買うよと。だから予想にも書きましたよね。目するって買えますよ、こんなもんはね。どんなにスポンポンでも16番人気でも何でも関係ねえと。で、まあ、買ったら同枠が2着だった。そこで、あれれ、NHK マイルカップの方でした。はい。今年のキーはもうこれで、だから間違いないでしょ。ね。間違いないというかもう、散々パラ今まで見せつけられてきてますし、だって、他の G1 だってそういう馬券だったじゃないですか。だから、正確に、今年のテーマを把握しておかなければならない。そうじゃなければ強い馬券は決して打てないということなんですね。はい。で、直前、津村明秀で乗り換わりましてね、ラインベック。武士沢智春でしたね。9レース落馬しちゃって、津村くん。なんか、とってもおかしかったんですよ。土曜日、プリンシパルステークス、彼は一着するわけです。ビターエンダーというまで。これ、皐月賞大惨敗してますもんね。なんか14着でしたっけ？そこから巻き返して1着し、ダービーの出走権をゲットしたっていう、そういう馬ですが。で、すると NHK マイルカップもラインベックというのはこれ、皐月賞大惨敗15着ですか。ですから、津村くんは土日で皐月賞14着と15着の馬に乗っていた。で、土曜日すでに1着してましたよ。なら、本来ならラインベックはこれ、まあ、出がらしですわな。買っちゃいけない馬なのかなっていうふうには思いましたけども、ただ、同枠ならあるんじゃないと。なぜなら、土曜日が友引きであり、プリンシパルステークスは、そのビターエンダー1着で、1、2、3枠の1、2、3着だったんですけども、3着に大野拓也が入ってましたんで、で、津村と大野拓也は NHK マイルカップで5枠に同居してますよ。まあ、その背景には、なぜプリンシパルステークスがそんなに気になるかというと、そこに一頭スマートクラージュというダブル登録馬が NHK マイルカップに出られなかった馬が走っていたからなんですね。これまあ8枠でしたけれども、ゼッケンは11だったですもんね。NHK マイルカップのダブル登録が前日11ゼッケン背負ってんですよ。そうしますと11ゼッケンラッパフィティ1着で、しかも決まり目 1,2,3 枠のうち、ちゃんと2枠と3枠も馬券になってるというですね。毎度同じ話してますけれどもね。ダブル登録馬で説明のつかねえ当たり馬券はねえんだっていうですね。その証明なんですよ。だから中島ちゃんも今日はね、ほんといいこと言ってきたんですよ、メールで。 ちゃんと事前に新潟大賞では先生合格いっちゃうでしょと、はい、その通りですよ。まあ重責権の方だと中島ちゃんもちょっとまあここの辺はねずれちゃうんですけどもね、でそこからまああまりにも絞り込みすぎるとダメですよ中島ちゃん、せっかく合格見つけてるんですから、あなたダブル登録馬の効能を、正確にこう理解してます、新潟大賞典合格その通りだよと。でも中島ちゃんそこからまたねどんどん狭めちゃってちゃんと単勝変えたかなって語学両党の単勝を変えば済む話だったと思うんですよ、ね、当選数量だっていい配当でしたもんね、2000近くついてましたわ、それからワグレンだって56は2000以上ついてましたんでね、これもいい配当ですよ。私が6枠熟つって、中島ちゃん5枠転半だっつったらワグレン56いってんじゃないですか、それで良かっただけの話なんですけどもね。まあその、まあダブル登録馬、スマートクラッシュ。これでまあ、説明はつきました。11ゼッケンでした。ただし、11ゼッケンはもっと強く直前にアピールしてくれたんだと思うんですね。読者様からメールいただきましたよ。スマートクラッシュは、プリンシパルステックス藤井寛一郎の騎乗で出てきましたけども、これ本来ですね、武士座智春が乗って、乗る予定だったんだっていう、トースポに書いてありましたよっていうことをですね、読者様が直前、写メ付きで送ってくれたんです。あ、本当だと。あ、だから勝村明秀、これ武士座智春ってなんか、なんで武士座智春と思いましたけども、そしたら11ゼッケンが1着だったっていうですね、なるほどなぁと。ね、そういう細かいところからもやっぱり、ヒントなんでもこう発信してくれるんですね、してくれてるんですね。で、JRA カレンダーと壁紙カレンダー、皆さんご覧になってます？壁紙カレンダーもどっちも去年のダービーのゴールシーンですよ。ただし JRA カレンダーの方はロジャーバローズの短期シーンですね。壁紙の方はごちゃ混ぜ馬何頭も入ってるシーンだったですね。ただ一番左端のサートルナリアが小さいサイズの壁紙ではカットされてるんですよ、これ。で、去年のダービーっていうのは、とってもその、象徴的なというか、インコース爆弾というですね、私勝手に言ってます、高本義明が書いてあった、インコース爆弾馬券だったんですよ。インコース爆弾とは、同じ厩舎が馬を2頭出す場合。で、1頭が人気で1頭が人気薄。その人気薄がインコースにいる場合。それはちょっと買ってみろっていうですね、そういう作戦です、インコース爆弾。で、去年のダービーというのは住井勝彦厩舎が2頭出しでした。1頭はロジャーバローズ、1頭は圧倒的人気のサートルナリア、12番人気と1番人気です。で、12番人気の方がインコースに入って、サートルナリアは外枠だった、外の方でしたね、3枠1枠と3枠ですから。で、結果はサートルナリアは来ないでロジャーバローズが1着した。だから、私 NHK ワイルドカップの登録馬表を見たときに、あれ？これキーだろうなと思ったのが、二人。それは西村正幸と友道やそうです。なぜなら、この厩舎は NHK ワイルドカップに馬を2頭登録したからですね。で、そのうち1頭は、賞金順的に出走可能圏内。ただし、もう1頭の方は、ともに賞金900万ですから、だから9分の6でしたっけね、まあ抽選に回されるっていう状況だったんです。で、実際枠順が発表になると西村正幸厩舎の方は2頭とも馬出れました。ただし友道康夫厩舎の方は1頭はまあ賞金順的にこのラインベックは出れましたけれども、もう1頭の方は何でしたっけ、ジュンライトボルトでしたっけ、これは900万で落選したんです。壁紙カレンダーからして、友道は安尾厩舎がキーマンだな。だから、直接人気薄なら買ってみる手もあったと思うんですよ。私、まあこれ結果的に来ませんでしたけども、これはまあ私が至らなかったからなんですけども、ただ、推理をするにあたって、やっぱり一頭その除外になっちゃったんだから、ジュンライトボルト、この、まあ、立花ステークスですけどもね、この結果も参考にするべきだったのではないでしょうかね。もちろんこれダブル登録でもありましたよ、 NHK マイルカップの、 シケメルカップのその発走40分前に50分前に京都10レースの立花ステークスが走るとスタートするとジュンライトボルトは9頭立ての2ゼッケンで2枠2ゼッケンで2着したんですよ。黒い帽子で2着、レティステンシアも黒い帽子で2着でしたね。で、立花ステークスっていうのは9頭立てですから2ゼッケンとはぐるっと回してきて11番目なんですよ。はい、11番目ラウダシオン。だからやっぱりかと、二頭出し9社の一頭切れた友道康夫本人のラインベックではなくて立花ステークスに回った方のジュンライトボルトが裏で糸引いて1点で教えてたんだっていうですね。ワグレン、ワグレンというか、まあ、2枠と11ゼッケンをこの1頭だけで、教えていたっていうですね。ですからまあ、残り3周ありますか、とにかく二頭出し9社がですねおかしいんですよ。あるいは2頭登録していて1頭しか出てこない厩舎とかも、まあ、今日の NHK マイルカップみたいなパターンもあるでしょう。だって壁紙が公表された直後の福島牝馬ステークスは住井勝彦厩舎が2頭出しで、1頭はエスポワールの1番人気で、1頭は16頭立ての15番人気のランドネで、それが足4本とも落鉄して3着に入ってきたと。15番人気の方が。で、1番人気の住井勝彦はこれ来なかった。ダービーと同じことやったんですよ。初っ端から。で、青葉賞も遠道厩舎と住井勝彦厩舎が2頭出しで、枠なら24で、2頭出し厩舎同士の結果、決まり目。まあ、天皇賞は8頭いましたね、2頭出しの馬が。これもおかしいなと思ったんですけどね。すごくおかしい枠順だなと思いましたけれども。はい。で、今日はその、トム・ミチアソが裏で糸引いてたっていうことなんですけども、で、やっぱりですね、NHK じゃないですか。NHK といえばやっぱあの人ですよ。立花隆さん。NHK をぶっ壊す。私はあの人好きでしたね。無料で楽しめる娯楽。日比谷に東京地方裁判所がありますけども、そこの裁判の傍聴、これはなかなかですね、人生劇場で面白いんですけども、立花隆さんとよく会うんですよ。彼もいろいろ NHK にまつわる裁判いっぱい起こしてますからね。結構ね、タッパーある人で180近いですかね、大柄な人ですよ。相撲取ったら負けそうだなと思うぐらいにですね、恰幅のいい人ですけどもね。で、NHK をぶっ壊すって、その、選挙戦で、政見放送で NHK でやったときに、なんかまあ、木を照らってる変な人だな、というふうに皆さん思われたかもしれませんけども、実はですね、すごく正義感のある人ですよ。この人は。で、それをですね、まあ、YouTube で見ればわかります。とにかく NHK っていうのは、もうとんでもねデタラメなひで悪いところだなっていうのがですね再認識させられるんですよ。大体ですね、この受信料だってこの時代にですよ、スクランブルにすれば済む話なのにね、え契約の自由って憲法違反なんですよ。憲法違反のまんま受信料取ってるんですよ。そんなバカな話ありますかっていうことで、私はもう立花隆さん大好きなんですけども、ですからね、ちゃんと J 様もですね、その点分かってますから、お、NHK をぶっ壊す立花ステークスじゃねえかっていうですね、J は全然違いますけども、立花さんの方は、立つに花ですけどもね、立花ステークスは一文字の方の立花ですけども、でも同じ立花さん、そこにジュンライトボルトでぶっ壊したいもん、NHK をぶっ壊してみろよっていうですね、なかなかロマン砲でしたね、これはね、ロマン砲一発撃たれたなっていう。はい、でも NHK はですね、これ私あれですよ、スクランブルになって受信料払えっつったら絶対払いますよ。だってやっぱり NHK はですね、まあいろいろ見たい番組いっぱいありますもん。はい。で、まあ、のど自慢見てませんけどもね、一応確認のために見なくちゃいけないしっていうこともありますしね、スクランブル化されても NHK は困んねんじゃねえのっていうふうに思いますがね。はい。で、のど自慢もずっと中止のまんまなんですけれども、今日は広島県の坂町っていうんですか、それからゲストが市川由紀乃の予定だったんですよ。市川由紀乃。で、彼女はですね、最近というか、 わずか3ヶ月の間に2回も出演する予定だったんですね。2月16日の共同通信杯の日にも、岐阜県の蟹市っていうんですか、ここから市川由紀乃のゲストで放送されてたんです。わずか3ヶ月のスパンですよね。こういうのはですね、だからいっぱいそのゲストいる中で、なんでこの市川由紀乃の 連投なのよと、まあ3ヶ月だったらもう連投というふうに思っていいと思うんですけども、だからもう共同通信杯の結果 でした。はい、市川由紀乃のつながりで東京メイン共同通信杯は枠連26、今日の NHK マイルカップは枠連26で、1着ルメール、2着がミナリクの外人で、3着がデムーロだったんですね。今日ルメールとデムーロの1、2着ですもんね。まんまやねえかと、市川由紀乃の共同通信杯と NHK マイルカップずっぽしやねえかっつうですね。あと、レティステンシアの同学のプリンスリターンっつうのはあれですか、キキョウステークスの一着ですね。で、今、大河ドラマキリンが来るですから、キリンが来るは、明智光秀ですもんね。明智光秀のカモンはキキョウですからね。ああ、やっぱなぁと、キキョウステークスの一着馬の枠が来るんだなっていうふうに思いました。こっち、二枠で来んならこっちじゃねえか、こっちの方が面白いんじゃないと思いましたけどもね。違いましたね。まあ、大河ドラマ制で言えば、これだけ、これぐらいでしたっけね。あと、まあ、柏記念ね。柏記念、7頭立てで3連単5万近くついてましたでしょ、あれ。1番人気の。1番人気も2番人気もどこにもいないで。7頭立てで5、6着ですよ。あの2頭に乗ってたのデムーロとルメールでしたもん。1、2番人気のルメールとデムーロがですね、柏記念での大惨敗しやがったら NHK マイルカップでこうワンツーフィニッシュっていう、ですからね、これ行ってこいなんでしょうね。どこまでも競馬って行ってこいだなって思いますよ。だってあの東京大賞典だってですよ、当選スーリアっていうのは一着するわけですよ。で、この当選っていうのは馬主島川さんですね。あのバカ高い馬何とも落札するですね、どんだけお金持ってんですかっていうぐらいすごい馬主さんですけどもね。で、先週天皇賞に当選カンビーナっていうのが出てきましたけども、この時期はいらないかったのかな、当選カンビーナって、感染っていうですね、新コロナウイルスに感染しちゃうぞこれ買ったらっていうことだったのかもしれませんけども、これの落札額、当選カンビーナ確か3億近かったと思いますよ。2億8000万とかですもんね。そんな高額馬をですね、天皇賞まで、まあ天皇賞までたどり着けたっていうのは、まあそれはいいかもしれませんけども、全然馬券ならねえと。そしたら翌週はまあ G1 の裏でしたけれども、一応ちゃんと新潟大賞典になって重賞レースですからね、そこで当選島川さんの馬が一着するという、行ってこいなんで、アドマイアビルゴという馬が土曜日京都新聞杯で4着馬券になりませんでしたね。ずっこみましたねこれね。まあもう馬主さんも近藤リーチさん亡くなっちゃいましたけれども、まあ生前最後に落札した超高額馬、6億円馬ですからね。アドマイアビルゴの6億がすっ飛んだんだよっていうこともですね、ですからまあこの友道厩舎だったんで、あ、友道はそうやべえんだなと思って、 NHK マイルカップも一応まあ選択肢にあったんですけれども、これが来ないということはですからね、ちょっと覚えておかなくてはいけない要素なんではないですか、このアドマイアビルゴをぶっ飛んだっつうのはですね、なんかありますよ、忘れた頃にズドンですからね、なんても言ってこいの、言ってこいシステムが働く世界なんです。柏記念だから、柏記念であんだけ爆裂馬券になったんで、あれねえのかなーなんていうふうに思いましたらね、違いましたね。その、まあ、デムーロとルメール、ほら、もうそこでやられたんだろ、お前と。だったら NHK マイルカップで返してやるよっていうことだったんです。中島ちゃんもね、本当にいいとこ見てんですよ。あの、ダブル登録の効能をちゃんと理解すれば、新潟大賞典の一着枠が見えてくるっていうね。本当に私の良き理解者ですよ。うまい具合にちゃんとお金に変えてもらいたいですけどね。さて来週は、ビクトリアマイルですか。ビクトリアマイルは、電光安住の時に大儲けした記憶、それだけですか。ただ私ですね、このレースに対して一つ疑念があるんですよね。キーは絶対これだろうっていう。これが、まあ、毎年ではないんですけどもね。なんか、 それっぽい枠やそれっぽい馬が来るんですよ。まあ電光暗示の時は買いたい理由がいっぱいありましたけども、そのうちの一つがそれだったんですね。こうじゃねえかなっていうことで買いましたね、電光暗示。はい。なんでちょっともう枠順、あの登録馬表を見た段階で、あれだー、もうダメだこれと他のレース頑張ろうっていう、ね、来週は日曜日はね、新潟大賞典毎週やってほしいですね。大体私あの今日あのお褒めいただいたんですけどもね、高本は G1 あんま当たんないけども、 G1 の裏を取るのよくっていうですね、お前 G1 の裏予想させてる日本一じゃねえかって言われましたよ。褒められました、ありがとうございます。本当にそうなんです、私は裏が好きなんです。マンコよりアナル、アナルを小田裕二をぶっ壊すね。小田裕二のあのアナルにペットボトル入るらしいですよね。すごいですね、尊敬しちゃいますね。ですからね、そういうわけで来週もアナルを頑張りたいと思います。ご苦労様でした。